ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を頂戴します。お相手、篠原雄介です。さあ、今回は先週に引き続き地域政策学部地域政策学科教授米本清先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先生からは先週から様々お話をお伺いしておりますけれども、まず改めて先生の専門分野について簡単にお話し頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、私は地域経済学ですとか都市経済学と呼ばれる分野の専門でして、まあ、経済学というのは空間とか距離とかそういったものをあまり扱わないことが多いんですけれども、私の分野はその空間を扱って、例えば都道府県単位とか市町村とか、それから地区単位でですね、経済がどうなってるかということを扱うことができるということで、先週はその都市内のですね、中心部と郊外のまあ対比とかそういったことをお話しさせていただいたところです。
はい、都市や地域内の空間ということで、その都市の中の中心と郊外でまたこう違いがあるということで、ひいては群馬県でいうと高崎や前橋の中心市街地のことについても先週お話を頂戴しましたけども、まあ、先週伺った中だとちょっと群馬県はなかなかそういったところがまあ厳しいっていうようなお話もありましたけれども、
はい、まあ、車社会とか、まあ、いろいろ原因があるかと思いますが、比較的地方都市の中で中心部が厳しいという問題が多くあるような感じが特に2012年頃はしていましたが、私が初めて来ました頃はしていましたが、最近は少し、その後の努力もあってという明るさが見えているのではないかということです。
はい、
で、群馬県の方の良いところというと、まあ、ある意味東京に地方都市の中では東京という、まあ、世界最大規模の都市圏にアクセスの良いところがあるので、まあ、そういったところからある程度その、まあ、通勤も含めて人を、まあ、観光も含めてですね、人を呼べるというところがあったりしますが、同時にその首都圏の中なんですが、それとは違う良いところもありまして、そのあまり混み合わないとかですね、それとか広い、まあ、一戸建ても含めた住宅を手に入れることができるとか、さまざまな教育面が非常に子育てがしやすいとか、いろいろ良い面があると。それからまあ最近は公的な市役所さんなんかを中心とする政策が積極的で、まあ、アリーナとか芸術劇場を中心とする施設も揃ってますし、イベントなどもかなり力を入れているということなので、そういった勢いがあるということですね。それから、まあ、これは私の専門ではないですが、まあ、やや主観的な話として皆さん大都市というのはややその心理的にやや緊張感があって、そのはっきりとものを言わなかったりとか、やや心理的に難しい局面が多いんですけども、こちらにいますと皆さんはっきりものも言えると、それから非常にさっぱりしたコミュニケーションができてですね、それから皆さんが独立心をお持ちで、すごく自分で責任を持っていろいろやっていかれているというような、そういうようなことがあって、良くなってきているようなふうに思います。
ありがとうございます。やっぱり昔から群馬県の方は、ね、結構さっぱりしていると、あとは人情に厚いというふうによく言われますからね。そんな、まあ、この群馬県、まあ、この地方都市なんですが、そんな地方はこれからか持続可能かどうかというところなんですが、いかがですか。
はい、まあ、これも本当は何時間も喋らなきゃいけない内容ではあるんですけども先週申し上げたのは都市の内部がこの中心がどうとかですね、この地区はこうとか、こういう話なんですが、都市経済学は地域間とか都市間の問題も、その分析しまして、例えば東京と高崎とか、高崎と、まあ、仙台とか秋田とかですね、そういったそれぞれの都市や地域がどのような関係であるかと、まあ、今一番問題となっているのは、まあ、東京一極集中で、日本全体 その人口が減る中で、まあ、地方が特に減って東京はあまり減らないと、どころかまだ増えているというような状況が問題となっているわけですね。それに関しましても結構いろんな分析ができまして、まあ、これから人口が減るということになりますと、まあ、ちょっと外国人人口はちょっと分からないところがありますが、日本人人口は明らかに減ってきて来てる ているという中で、やっぱり選択と集中っていうのが特にあの経済学者っていうのはややドライですので、非常に私は地域のことやってますからまだかなり温かい目で見てるんですが、経済学者の中ではかなり厳しい目で、今後地域はもう本当にいくつかの頑張っているところ以外は本当に厳しいですということを言われているわけです、ですからそういった中で生き残るというか、そういったことを知っていく、全体が本当は今のままいければいいんですが、そのいけない場合にどの程度頑張れるかという話なんですが、例えば栃木県の宇都宮市は今 LRT なんかもできてだいぶ力を入れているわけですが、高崎は歴史的経緯で高崎と前橋に2つの2極になっているわけですね、で合わせた人口は宇都宮より大きいんですが、分かれているところがちょっと厳しかったりとかですね、それから先ほど申し上げましたように官の役所の方のですね主導のことは多いんですけれども、民間というのがいろいろやられていて、いろんな草の活動とかされてるんですが、非常にインパクトのあるような大きな民間活動というのがそれほどない。民間の力をいかに生かしていくかということがあります。それから3番目、ちょっと主観的な話になりますけど、独立心が非常に高いということは、その反面ですね、自分が折れてとか何か妥協してですね、他の方々に合わせるということはなかなか苦手なように見えていますので、今後はですね、その例えば群馬県内の都市間ですとか地区の間ですとか産業を越えてですとか、民間の方で協力を進めてですね、やはり生き残っていくということで、例えば東京とかそういったところと対峙していくには、ある程度力を合わせてですねやっていくということが、私から見ますとちょっと専門だけではないんですけども、感じているところではありますということです。
なるほど、他の地区と力を合わせること、民間主導にもう少しなった方がいいんじゃないかというところになりますね。
はい、そうですね、そういったところが大事ではないかなと思います。
はい、ありがとうございます。先週から引き続き、今週もですね、高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授米本清先生にお話を頂戴しています。専門分野は地域経済学ということでございますけれども、最近先生が力を入れている面で言いますと、その心理面の考察というものがあるみたいですね。
はい、これは私がやや独自にやっている研究でして、経済学というのは一般的にはですね、お金ですとかそういうものの量で、その GDP がいくらとかそういうもので測るというふうになっているわけで、実際そういう分析も多いんですが、最終的には理論的には、効用と呼ばれるんですが、人々の満足度というもので評価するという体裁にはなっているんです。ただ経済学というのはそういう面では非常に遅れてまして、皆さんが本当に幸せかどうかというのはなかなか測れなくてですね、結局そのお金が多いとかですね、経済的な活動量が多いとそこは栄えていますで終わってしまう場合が多いわけですね。で、私はすごく学生時代からそういったところを非常にもう少し発展させたいというふうに考えて研究をしてまして、さまざまな効用の、実際は人間はその経済学が仮定するような、合理的経済人とか言いますが、そういうものだけではないので、どのようなふうに感じているかなんていうのを、ちょっと実証もやったり、それから主に理論的にですねやっているところです。で、一番端的な、一番地域経済学に関係がある分野で言いますと、人間のその満足度っていうのは相対的な場合が多いわけですね、経済学の場合は例えばいくらあったらその人はそのぐらい満足だろうとかですね、物がいくらあったら満足だろうとか GDP がいくらだってこうなるんですけども、皆さんお感じの通りですね、お金が高くても必ずしもハッピーだとは限らないというわけです、で地域の面で言いますと、例えばものすごく所得が高いけど、競争が激しくてという地域があって、それから所得が低い地域、いわゆる、例えば地方なんかによくある場合ですけども、競争が高い地域でその周りの所得が高い中で絶対的な額は高くても自分はその方々の中ではそれほど恵まれていないと、でさらに中の人間関係なんかもうまくいってないという方とですね、所得の名目額は低いんですが、例えば地方ので 比較的ゆっくりしたところで、あの周囲と比べてもある程度恵まれた環境で過ごされている方というのは、まあ、あのもうご想像の通り明らかにその後の方の方の方が、まあ、ハッピーであるということが多いわけですね。で、まあ、心理というのはなかなかあの絶対的には比べられないんですが、まあ、普通にあの考えましても、まあ、そういうようなことがあるわけです。で、そういうことに経済理論というのはあの皆さんが普通に使っているあの入門の教科書 の、 その、理論は対応してないわけです。で、最近行動経済学とかいくつか新しい理論がありますが、そういう理論を使ってある程度説明していかないと、あの実際にはどれぐらい満足かというようなことが測れないと。あと、まあ、地域あの地方の振興の話で言いますと、結局ですね、満足度は相対的なものであるということになりますと、例えば必ずしも そのものすごく賃金が高い、チャンスがある大都市などに行かなくてもですね、あの比較的穏やかな場所 で、 で周りの方も同じような境遇で過ごされていても、実は同じか、あの場合によってはそちらの方があの恵まれた環境にその人にとってはなる場合もあります。これは人にもよるかもしれませんが、あの競争が大好きで数値がものすごく高いのが好きな人、それからまあどちらかというとのんびりしたい方、いろいろいらっしゃると思うんですが、あのそういった方々の一部にでもですね、選んでいただければ、これからの地方はあの存在し続けることができるかと思います。
あ、なるほど。いや、こう気になったのが高崎はどうなのかというふうに思ったんですが、ただ今は高崎に住んでる私からすると、やっぱりそのね、首都圏に行くよりも今の、まあ、十分幸せだと思ってるので、それやっぱり個々人によって変わってくるってことですよね。
そうですね、個人のその方の選考っていうんですが、その考え方にもよって変わってくると思いますが、少なくとも私はあの生まれは大都市の、まあ外れですけど大都市 で、 で今高崎で、私にとってはこちらの生活の方がいいというふうに明らかにいいと思ってますので、
あららららら、それはもう嬉しい限りです。
ですので、まあそういったこともあるかと思いますので、全員がそうである必要はないんですが、たまそういう方がいらっしゃれば、ぜひあの住んでいただければ、あの地方もあの永続する持続性があるのではないかというふうに考えています。
それはぜひラジオ高崎からも皆さんにお願いしますという声を大にして言いたいところですけれども、はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後になりますけれども、米本先生から、まあ、今後の、まあ、研究の抱負などお伺いできればと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、私はあの都市経済学地域経済学者として今あの教員となっておりますので、まあ、様々なご依頼のことも含めてですね、あの基礎的な研究ですね、例えば中心市街地のこととか、人口減少への対応とか、産業振興ですとか、そういったこと、それから防災関係ですとか、そういったこともずっとやっていかなければならないと、これはあの引き続きやっていくかと思いますが、最後に私があの説明させていただきました心理面というのに、個人的にはですね、かなりあの将来性を感じていますので、そういったところでさらにいろんな発見をしてですね、あの皆さんにご紹介できるように、これからの10年ですね、やっていきたいと思っているところです。
はい、わかりました、ありがとうございます。ラジオゼミナール、先週今週に続いてお話を頂戴しましたのは、地域経済学の研究をされていらっしゃいます、地域政策学部地域政策学科教授米本清先生でした。先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。